エズラ記10章全体をお読みいたします。エズラ記10章1節から。エズラが神の宮の前でひれ伏して涙ながらに祈り告白しているとき、男や女や子供の大回収がイスラエルのうちから彼のところに集まってきた。民は涙を流して激しく泣いた。その時エラムの子孫の一人、エヒエルの子シェカンヤがエズラに言った。私たちは自分たちの神の信頼を裏切り、この地の民である異国人の女を妻にしました。しかしこのことについてイスラエルには今なお望みがあります。今私たちは自分たちの神と契約を結び、主の勧告と私たちの神の命令を恐れかしこむ人々の勧告に従って、これらの妻たちとその子供たちを皆追い出しましょう。律法に従ってこれを行いましょう。立ち上がってください。このことはあなたの肩にかかっています。私たちはあなたに協力します。勇気を出して実行してください。エズラは立ち上がり、祭司、レビ人、全イスラエルの長たちにこの提案を実行するよう誓わせた。すると彼らは誓った。エズラは神の宮の前を去って、エリアシブの子ヨハナンの部屋に行った。そこに行ってパンも食べず、水も飲まずにいた。捕囚から帰ってきた人々の不審の罪を嘆き悲しんだのである。そして通達がユダとエルサレムに出された。それは捕囚から帰ってきた者は皆エルサレムに集合するようにというものであり、また3日のうちに来ない者は皆指導者たちや長老たちの決定に従ってその全財産を清絶され、さらにその人は捕囚から帰ってきた人々の回収から除名されるとしていた。ユダとベニヤミンの男は皆3日のうちにエルサレムに集まってきた。それは大工の月の20日であった。こうしてすべての民は神の宮の前の広場に座り、この件でまた大雨のために震えていた。祭司エズラは立ち上がって彼らに言った。あなた方は神の信頼を裏切った。異国人の女を妻にし、イスラエルの財貨を増し加えた。だから今、あなた方の父の神主に告白して、その身胸にかなったことをしなさい。この地の民、異国人の 女たちから離れなさい。全回収は大声を上げて答えた。必ずあなたの言われた通りにします。しかし民は大勢いて大雨の時期ですから、私たちは外に立っていることができません。しかもこれは一日や二日の仕事でもありません。私たちはこのことで大いに背いてきたのですから、全回収を代表して私たちの指導者たちにここに留まっていただきたい。そして私たちの町で異国人の女を妻にした者は皆、定められた時にそれぞれの町の長老たち、裁き人たちと一緒に出頭するようにしていただきたい。そうすればそのこと、このことについての私たちの神の燃える怒りは私たちから去るでしょう。アサエルの子ヨナタンとティクワの子ヤフゼヤだけはこれに反対し、メシュラムとリビとシャベタイの支持を得たが、捕囚から帰ってきた人々はその提案通りにした。祭司エズラは彼らの一族のそれぞれのために頭の者たちを皆名指しで入り分けた。こうして彼らはこの件を調べるために第10の月の1日に検討を始め、第1の月の1日までに異国人の女を妻にした男たちについて皆調べ終えた。祭司の子らのうちで異国人の女を妻にした者が分かった。エホザダクの子ヨシュアの息子たちとその兄弟たちのうちのマーセやエリエゼル、ヤリブ、ゲダルヤであった。彼らはその妻を離縁すると誓い、自分たちの財貨のためにお羊一匹を代償の捧げ物として捧げた。イメル族のうちではハナニとゼバデア、ハリウ族のうちでは マーセア、エリア、シェマヤ、エヒエル、ウジヤ。アシュフル族のうちではエリオエナイ、マーセア、イシュマエル、ネタンネル、エホザバテ、エルアサ。レビ人のうちではエホザバテ、シムイ、ケラヤ、すなわちケリタ、ペタフヤ、ユダ、エリエゼル。歌い手のうちではエルヤシブ、モーエのうちではシャルム、テレム、ウリ。一般のイスラエル人のうち、パルオシ族のうちではラムヤ、イジヤ、マルキヤ、ミヤミン、エルアザル、マルキヤ、ベナヤ。エラム族のうちではマタンヤ、ゼカリア、エヒエル、アブディ、エレモテ、エリア。ザト族のうちではエリオエナイ、エリアシブ、マタンヤ、エレモテ、ザバデ、アジザ。レバイ族のうちではヨハナン、ハナンヤ、ゲバイ、ザバイ、アテライ。バリ族のうちではメシュラム、マルク、アダヤ、ヤシュブ、シェアル、ラモテ。パハテモアブ族のうちではアデナ、ケラル、ベナヤ、マーセア、マタンヤ、ベツァルエル、ビヌイ、マナセ。ハリム族のうちではエリエゼル、イシア、マルキア、シェマヤ、シメオン、ベニヤミン、マルク、シェマルヤ。ハシム族のうちではマテナイ、マテタ、ザバデ、エリフェレテ、エレマイ、マナセ、シムイ。バリ族のうちではマーダイ、アムラム、ウエル、ベナヤ、ベデヤ、ケルフ、ワンヤ、メレモテ、エリアシブ、マタンヤ、マテナイ、ヤーサイ、バニ、ビヌイ、シムイ、シレムヤ、ナタン、アダヤ、マクナデバイ、シャシャイ、シャライ、アザルエル、シレムヤ、シェマルヤ、シャルム、アマルヤ、ヨセフ。ネボ族のうちではエイエル、マッテヤ、ザバデ、ゼビナ、ヤダイ、ヨエル、ベナヤ。これらの者は皆、異国人の女を妻にしたものであった。彼らの妻たちの中にはすでに子を産んだ者もいた。それはこの御言葉から、契約を結ぶ教会、教会科学の方法という題で、滝谷先生説教いただきます。
エズラが神の宮の前でひれ伏して涙ながらに祈り告白しているとき、男や女や子供の大回収がイスラエルのうちから彼のところに集まってきた。民は涙を流して激しく泣いた。そのときエラムの子孫の一人エヒエルの子シェカンヤがエズラに言った。私たちは自分たちの神の信頼を裏切り、この地の民である異国人の女を妻にしました。しかしこのことについてイスラエルには今なお望みがあります。今私たちは自分たちの神と契約を結び、主の勧告と私たちの神の命令を恐れかしこむ人々の勧告に従って、これらの妻たちとその子供たちを皆追い出しましょう。立法に従ってこれを行いましょう。立ち上がってください。このことはあなたの肩にかかっています。私たちはあなたに協力します。勇気を出して実行してください。エズラは立ち上がり、祭司、レビ人、全イスラエルの長たちにこの提案を実行するよう誓わせた。すると彼らは誓った。エズラ記の10章の1節から5節の御言葉でございます。神様の深い摂理とお恵みによって、今から2500年足らず前のことですけれども、ユダの王国とエルサレムはもう滅んでしまって、 そしてそれから100年ほど経っておった頃です。その頃エルサレムは神様の憐れみで戻ってきた少数のユダヤ人たちによって神の宮の再建がなされていました。しかしそこのユダヤ人たちの状況は本当に哀れなものでありました。それを神様がお帰りになって、そしてペルシャの王の心を動かされて、エズラをエルサレムに戻るようにされたのです。エズラは御言葉の学者でした。エズラはペルシャ王のその許可を得て、そのユダヤの民を励まし、霊的な御言葉による改革をして、再びエルサレムでの礼拝を確立するために、まあ、それがペルシャ帝国の占領地の政策だったということなんですが、そのために戻ってまいりました。そしてようやくついて、さあこれからその素晴らしい技にかかるという時に、これも神様の深い御心でしょうか、その地の神の民の不信仰と罪の現実に直面してしまったのであります。9章のところにそのことが詳しく書いてありました。9章はその時エズラが神様の前に衣を裂いて、そして本当に呆然として打ちのめされて、しかししばらく経ってからその引き裂かれた衣のまま、9章5節、衣と上着を引き裂いたままひざまずいて、そして神様に向かって手を伸び広げて祈り始めた。その祈りが9章の5節から15節に書いてありました。神様の恵みがあったと思います。エズラはこの時孤立しませんでした。ペルシャからやってきたばかりでしたけど、ですからエズラがそのことを聞いて、そしてショックを受けて打ちのめされて、それで神様に祈っても、その地の罪を犯し続けてきた民はそれを無視することができたはずですし、いわばそれが普通のことだったかもしれません。ところがイザヤがこの祈りを祈っている時に、これは神様の御霊のお働きとしか考えられません。その民一同も主の御前に心からの恐れを持つようになったのです。そして恐れてへり下るように導かれました。そしてこれが妨げではなく、かえって本当に深いところでの宗教改革の始まりとなったのであります。エズラは帰ってきて、このもうどうにもならないようなユダヤのエルサレムのユダヤ社会にもうすっかり根を張ってしまっている不信仰、それに直面して打ちのめされました。彼の宗教改革の試みは御言葉を教えて成していくつもりでしたが、その御言葉をもう拒否するその地が見えたのです。しかしそれは宗教改革の神様の深い御心のうちに、より真実な深い人々の心の変化を生むためのプロセスであったことがわかります。教会の改革には本当に神様の導きがなくてはできません。そして私たちの 心の深いところでの痛みと苦悩がなければ教会の改革は始まらないと今日のところから学ぶことができます。教会の改革は表面的なものではなく霊的なものであります。エズラはそのようにしてこのユダヤの新しくできた新しい神殿の周りに住んでいた人々、まだ城壁も荒れ果てたものでした。それはしばらく後で来るネヘミヤがそれを築くことになるのですが、その荒れ果てた町自体がまだ荒れている。滅びてから何十年も経つのに、しかし民の心はもっと荒れている。そのような状況の中で御言葉による本当の神様に仕える、その働きに着手していくのであります。それが今日のテキストです。今朝はですからエズラ記の10章から、神の民、今に当てはめると教会です、その改革について教えられてまいります。2つのポイントです。この教会の改革の誓いということ、それからもう一つは教会の改革の歩みということを見たいと思います。まず1節から5節までで神の民の、すなわち教会の改革の誓いということを見たいと思います。それは涙の悔い改めに始まって、そして契約の誓いを結ぶことで確立されました。それが宗教改革の始まりでした。2番目は神の民の改革への歩み、それは3つありました。改革のための祈り、改革のための大改修の信仰、そして改革のための決断であります。一節から五節までがこの改革のための誓い、それは深い大改修全体の涙の悔い改めと、その中から生まれた契約の誓いで、まずここで改革のが始まりました。契約ということで始まったということです。2番目は6節から最後44節まで、その後の改革のその歩みについて私たちは見ることができます。その歩みは改革のための祈りと、また改革のための大改修全体の信仰と、そして改革のための決断の時と、そのようにしてその改革の歩みはなされていったというのを見ることができます。本当に神様の御手に導かれてでなければ、エズラはこのようなことをもちろんなし得なかったと思います。エズラ自身はこのところで打ちのめされて呆然として座っていて、そしてようやく立って祈り始めた、そのことしかできませんでした。その後も十章の一節、エズラが神の宮の前でひれ伏して涙ながらに祈り告白しているしかなかったんです。その中で神様はお働きになって、大改修の心にお働きになって、またそれを代弁する一人のシェカンニアという人をお立てになって、そしてエズラに協力します、 勇気を出して立ち上がって実行してください。
そのように改修が進めました。信じられないことです。今まで罪を犯してきた、それが構造的な罪になって変化するのが難しい状況になっていた、その改修自体が、それが本当に激しく泣いて悔い改めたんです。まあ、いわゆる真の意味でのリバイバルというのは必ず悔い改めから始まると、キリスト教会の歴史は私たちに教えてくれます。例えばアメリカのジョナサン・エドワーズの説教は、何万という人々がいる中で、当時拡声器も録音そのマイクもない時に、みんなシーンとして、そしてエドワーズの声は決してそのわめく声ではなかったそうですが、その隅々まで響いたそうです。それは人々の心を深く打ちました。それは人々の罪を深く打ちました。それによってあの大覚醒運動が起こっていきました。ここで大改修が激しく皆泣いたということ、これが本当にありえないような不思議なことだ。そしてそれがこの教会の改革のその基礎だったということ、その中でエズラは神様に用いられていったということを覚えたいと思います。先ほどもうすでにある程度申し上げましたけど、この歴史の経緯から入ってまいりましょう。この神の民の改革の誓い、一節から五節のところ、その改革のためにその涙の悔い改めと契約の誓いがなされた。教会における契約ということが、これが教会のいろんな問題を共に乗り越えていくための大事な手段であるということ、これを見ることができます。後にスコットランドの宗教改革の時代にはカベナンティングと申しました。私たちの教会の先輩たちは共に契約を結んで、そして当時の王の圧政に対して揺るがないで立ちました。それも同じようなことであります。それを学ぶために、まずここに至る歴史を少しだけもう一回申し上げます。まあ、エルサレムが滅びたのは紀元前586年頃です。それから70年後に、紀元前516年、ちょうどその586年に破壊されたエルサレムの宮は再建されました。神様の深い御心のうちに、神様はエルサレムのユダの滅び、罪ゆえの滅びを70年と決めてらっしゃった。それはエレミア書にも繰り返して予言されているところです。不思議なことですが、神様はユダを滅ぼしてもうずっと滅びるというふうにされなかった。70年、7は完全数ですから、その罰が満ちる年だったわけですね。そして70年後にペルシャ王のキュロスを神様は動かされて、彼によって許された神の民によって神殿が再建された。紀元前516年であります。まあ、この背後には、このペルシャの占領地宗教信仰政策というものがあって、そして自分たちペルシャが占領していくときに、そこの民の宗教を変えないで、むしろ励まして、そして治めやすいようにするという政策があった。これは前にも申し上げましたが、ペルシャのその考古学的な出土品からもその文書が出てきております。この
神殿が再建された516年からさらにもう70年後に、先ほど申しましたネヘミヤによって城壁が再建されます。紀元前446年頃だと思います。このエズラのこの今日の記事はだいたいそのネヘミヤの再建の10年少し前ぐらいでしょうか。ペルシャの王は当時アルタクセルクセス、別名アルタシャスタでありました。アルタシャスタは紀元前464年から423年の王様です。ですからネヘミヤの時もそうだったわけですが、そのアルタシャスタが王になってしばらくの頃のことです。彼はペルシャ王のキロスと同じように占領地の宗教信仰政策に基づいてこのユダヤのその礼拝を、またユダヤの民の宗教を助けるという政策を取りました。そして聖書の学者であるエズラを使わしました。エルサレムとユダに帰ってきて、そして信仰生活を始めていたユダヤ人の礼拝と信仰を整えるために、頭たちや同行者たちと共にエズラはエルサレムに帰還したのです。彼は4ヶ月の旅の後エルサレムに着いたとエズラ記の7章の9節には書いてあります。そのアルタシャスタ王の7年のその1月に立って5月に着いたと書いてあります。すなわち紀元前458年頃だと思われます。彼らは大量の金銀の器、これはバビロンの主にユダヤ人たち、また王のその家来たち、彼らが王の政策に基づいて与えたものも含めまして、それを大量の金銀の器を神殿礼拝に用いるために運んでいました。これは神の民の礼拝を励ますためでした。そのことは7章8章あたりに書いてあります。エズラが到着して、そして神殿に宝物を運び込んで、そしてその地の総督たちにペルシャ王の命令の手紙を届けて、彼らの協力を取り付けて、さて準備が整っていよいよ御言葉の教えによるユダヤ人たちのその社会の整備改革に向かうことになってほどなく、エズラたちはこの地の神のための深刻な霊的堕落の現実がにを突きつけられることになりました。人々が神様の度重なる警告、御言葉に反してこの地の異邦人と婚姻によって混じってしまっていることが突きつけられました。この衝撃の下で、ただ呆然とへりくだるエズラの悔い改めの2つの祈りを前回2月に説教いたしました時に聞きました。彼は大きく2つの祈りをしたということだと思います。一つは自分の恥と、自分たちの恥と罪の懺悔、そして憐れみを請う祈り、すなわち罪の懺悔の祈りです。もう一つ、9章の10節から15節に書いてありましたのは、改めて自分の罪を神様の前に自覚し申し述べる、告白する祈りであります。まず神様に本当にへりくだってお詫びをして憐れみを請うた後に、自分たちがどんな神様に背くことをしたのかということを改めて言葉にすることをエズラはいたしました。主の命令を捨てた自覚、主の命令の内容、それを無視した自覚、また神様の恩を忘れた暴恩の罪の自覚の告白の祈りだったと言えます。 まあ、一言で言うと罪の自覚の祈りをいたしました。そしてここのところでエズラが祈るうちに、またその祈りの後にさらに一人で祈っている時、今日の10章の一節です。エズラと共に民一同改めて心から神様を恐れ減り下るように導かれました。その上でエズラは宗教改革に着手していくことになります。まずそれは神の民の誓いからであります。涙の悔い改めのうちに一度契約の誓いを持って神の民の改革が御言葉に沿うようにする改革が始まっていきます。まず涙の悔い改め、一節から二節全般です。エズラが神の宮の前でひれ伏して涙ながらに祈り告白しているとき、男や女や子供の大回収がイスラエルのうちから彼のところに集まってきた。民は涙を流して激しく泣いた。その時エラムの子孫の一人エヒエルの子シェカンヤがエズラに言った。私たちは自分たちの神の信頼を裏切り、この地の民である異国人の女を罪にしました。エズラは衣と上着を引き裂いて、果てはこの9章のところを読みますと、自分の髪の毛とひげを引き抜いてまでして呆然として神の宮の前で日が暮れるまで座りました。座り込んでいました。そして夕方の捧げ物の時刻が過ぎていくと、打ちのめされたままエズラは立ち上がって、ボロボロのに引き裂いた衣のままひざまずいて主に向かって手を伸び広げて祈り始めました。先ほどの罪の懺悔の祈りと、また自分たちの犯した罪の確認と、また神様の祝福に対して傍恩であったという罪の自覚の告白との祈りであります。エズラは神様の宮の前でひれ伏していました。10章1節、エズラが神の宮の前でひれ伏して、ただ神様の御前でへり下り礼拝をしていました。彼はそれをどうすることも自分の力ではできませんでした。ただ呆然と打ちのめされ、ただ主の前でひれ伏していました。それが宗教改革の初めのリーダーのエズラの姿です。彼は何をしていたか、涙を流していた。涙ながらに祈っていた。そして口では告白していた。神様に罪を告白していた。それがこの重たい罪の現実に、誰も人間が動かすことのできない罪の現実に立ち向かって、神の民を霊的に改革することの始まりとなったのです。私たちも自分たちの教会の問題、それは必ず私たち自身の罪が関係があります。人の罪だけではありません。自分の罪もあります。そしてこの教会全体の罪も神様の前にはあるでしょう。それに直面してそれを知るようになった時、御言葉から教えられた時、私たちはただ人を責めたり、直ちに自分で解決しようとしたり、そう思いはいくと思います。しかし特に教会の御言葉を委ねられた牧師や長老たちは、まず神様の礼拝に来てひれ伏さなければなりません。礼拝にといってこの場、日曜の礼拝とは限りません。神の御前にひれ伏すことから始まらなければならない。そして祈らねばならない。涙を流すまで 私たち祈るでしょうか。教会の大きな罪の問題、涙を流すまでに罪を見つめ悲しんで祈らなければならない。さらに神様に真実に告白をし続けなければならない。私たちは本当に知恵も足りず記憶も足りず愚かなものです。ですから私たちが事柄をちゃんと把握しないでないことはたくさんあります。しかし神様の前に深く考えて続けて告白をしていかなければならない。そうすると神様が導いてくださいます。このエズラの場合もそうでありますが、私たちが直面する教会の問題も重大ですけれども非常に困難だと思います。エズラが直面したのは異国人の女性と多くの者が結婚している姿です。後からその状況は明らかになってきますけれども、これは神様がイスラエルの民が約束の地カナンに入るときに、そのカナンの例えばそこにいた先住民のカナン人たちの町々を整絶せよとおっしゃいました。それは他の後の時代に神様は同じことをおっしゃいません。今の時代に神様はクリスチャンでないものを皆殺しにせよとは決しておっしゃいません。むしろ福音を持って世界のどんな国の人々のところにでも出て行って、そして彼らを悔い改めに招いて、そして彼らに救い主を教えて彼らを変えようというふうにおっしゃいます。今はしかし神様はこの歴史の中でイスラエルの国を建てメシアへの備えをする段階ではイスラエルがカナンに入った時に整絶せよとおっしゃった。そしてイスラエルの民に対して決してその他の国の者と結婚してはいけないとおっしゃった。アモン人やモアブ人やいろんな民、彼らがイスラエルのプロスライト回収者となれば別かもしれませんけど、結婚してはならないとおっしゃった。今はそのようなことはありません。私たちがそのどの国の人と結婚してもそれは神様はお問いにならないというのは、神様は世界中の国々のさまざまな偶像を持っている人々を、それをイエス様の十字架の血によってあがなって許して神の民にしようとして新しい段階になったからです。しかしこの段階では神様はこのカナンの地にイスラエルの国を建てて、で神の国の雛形として、そしてさまざまなことを教えメシアの準備にしようというご計画でした。ですからこのカナンの地のイスラエルの国に誠の神を拝む以外のものが入ってはならなかったのです。偶像が入ってはいけなかった。だからそれを厳しく繰り返して警告し、神明記など禁止されました。しかしこのユダヤ人たちはペルシャから補修されたこと自体が厳しかったですが、ペルシャから帰ってきて本当に少数で孤立する中で生活の必要もあったのでしょう。周りの民と関係を結び、果ては婚姻して混じってしまった。同情することもできるかもしれません。しかしそれは神様のご計画に背くことでありました。ですからこれを改革していくのは、つまり本当の誠の神様を信じる者しか、つまりイスラエルの民としか結婚しないという状況に戻していくのは、もうこのようになってしまってて 子供すらも生まれています。その段階で非常に困難なことです。イスラエルのためユダのために本当に心の痛みを、激しい痛みを生むことであります。ことは重大ですけど、ですからどうにも動かすことが困難な、そのような事態でありました。しかしここに、このイスラエルの歴史を通して表される神様のご栄光も、この神の民の不沈も皆かかっていました。私たちの教会の問題が様々にあると思いますが、それもまたそれぞれが神様の御前に重大であります。しかしそれぞれがそれぞれの人生の中に根を張ってしまっていて、それは非常に困難なものです。しかしそれが改革されることが神様のご栄光であり、またこの国の教会の不沈もそこにかかることであり、一人一人の救いと主にある人生の祝福もかかっています。エズラの場合は、エズラはまずひれ伏して涙ながらに祈り告白するところからこの改革に加わせられていきました。しかしこの涙の悔い改めは、先ほども少し申しましたが、エズラだけではありませんでした。そこに不思議なことに大改宗が集まってきたのです。涙ながらに祈り告白しているとき、男や女や子供の大改宗がイスラエルのうちから彼のところに集まってきた。民は涙を流して激しく泣いた。罪を犯してきた人だから、エズラがやってきてその罪を指摘したときに、それに対して怒るとか、また表面だけはごめんなさいと言っても居直って、そして彼を孤立させるとか、そういうふうになるのが罪人の常かもしれません。しかし彼らはそのように居直ることをしなかった。表面の取り繕いや解決に走らなかった。大人の男も大人の女も、いや子供たちまでも、皆イスラエルの民はエズラのところに集まってきました。彼らはエズラの罪を指摘する御言葉を聞いて、エズラが語る御言葉を聞いて、その悔い改めが彼らの生活と家庭と、そして彼ら自身の心と体、心身の安定を直撃し、脅威になるということを当然感じたと思います。つまりこの地では異国人の女と結婚してはいけない、深い理由を持って、神様のご計画を持って神様はそう定めておられたからです。それに自分たちが背いているということを改めて覚えて、ということは今まで気づいてきたこの家庭と結婚生活を崩さなければならない。自分たちの生活と家庭と心の安定を直撃することを感じたでしょう。しかし神様の恵み、御霊の恵みで、彼らはそれ以上に皆を恐れる心がどういうわけか与えられた。彼らは軽い言葉だけの悔い改めで免れる道を求めなかった。心の中には御言葉への侮りと憎しみと逃避や口実が満ちているのに、表面だけ軽く悔い改める、そのようにして逃げる道を求めなかった。 また自分の言葉で語る悔い改めの言葉を、自分自身は何もそれを心の中に入れないで口にだけするようなことはしなかった。神様への恐れなく神への悔い改めの信仰を口にしたりすることをしなかった。彼らは大改宗が、そうです、一部のものじゃないんです、大改宗が、そのユダヤの地にいた大改宗が揃って集まってきました。涙を流して集まってきました。そしてただ涙をポロポロ流しただけじゃない、一度皆激しく泣きました。自分たちは何ということを神様に対してしてしまったのか。シェカニアの言葉が、私たちは自分たちの神の信頼を裏切った、それは自分たちのなんて愚かだったのか、自分たちが今まで築いたものを崩してしまわなければならなくなった、また自分たちの心の本当に頼っていたものを失うことになる。しかしそれは避けられない、自分たちはどうしていいかわからない、だから彼らは泣くしかなかったのです。神様は正しい、自分たちは悪い、しかしどうしてよいかわからない、ただつらい、罪のつらさと苦しみの中、彼らはただ激しく泣きました。それが神の民を本当の意味で心の底から改革していくための御霊の働きでありました。悔い改めとは、ウェストミンスター小教理の87問によると、救いの恵みであると書いてあります。聖霊による悔い改めとは、私たちの決心じゃなくて聖霊が私たちの心にあるとき与えてくださる体験なんです。それは救いの恵み、永遠の命に至る心に変えられることです。この悔い改めは本当に心に痛かった、自分でどうしてよいか分からなかった、しかしこれは神様の恵みの御心でありました。私たちの教会の改革、さまざまな罪がある、その時にそれはここから私たちが覚え捨てられるのは、それぞれの当事者やまたは長老牧師もちろんでありますが、ここで大改宗すべてがあるように、改宗一同が自らのこととして自らの罪を、そして教会の罪を、それぞれのメンバーの罪を自覚して悲しみ激しく泣く、神様の前に本当に心を開いて憐れみをこい、導きを求め泣く、そのような中で苦しみと辛さと痛みを超えて始まっていく、激しい涙の悲しみが霊的な手術への備えとなるということを見ることができます。心を合わせて、私たちの教会は神、これも私たちの技ではありません、だけど本当に教会が次に進むためには心を合わせて共に泣くということ、そのような経験を神様が与えてくださる必要があるのかもしれません。さて、そういう中でエズラがひれ伏してただ涙ながらに祈り告白し、そこに大改宗が彼のところに集まってきて涙を流して激しく泣く中で、 人の人が会衆の中から声を上げて罪を告白する応答をいたしました。彼は大会衆を代弁する働きを慎んで神様によってすることになりました。彼は決してその誰かを非難するとかそういうような役割ではなかったと思います。慎んで会衆を代弁する働きをしました。人々の激しい涙、彼らが誰も語ることができない、しかし彼らの心、それがこのシェカンヤの口を通して語られたようです。まず彼が語ったのは、私たちは自分たちの神様の信頼を裏切ってしまった。次に語ったのは、偶像を神とするこの地の民と混じってしまった。その結果、偶像の神を私たちの中に関わらせてしまった。すなわち異国人の女を妻にした。まあ家庭のことはプライベートな秘め事で、周りの人から見たら小さなこと。だからそれぞれが自由にしてよい軽いことだというふうに人々は考えていたかもしれません。しかし家庭こそ神の民の基礎であります。日本は今でこそ個人の社会が強くなりましたが、しかしそれでもやはり家庭が基礎となる文化の、家庭が基礎となる社会を残っていると思います。本当の日本が変わるためには、その個々人の伝道ということともに家庭自身が変えられる、その伝道が必要ではないかと最近他のことで教えられたことがあります。その家庭が、偶像の神が入ってくることで足元から内側から神の民を崩すこととなりました。それを今激しく大改修が泣くようになりました。エズラが帰ってきて罪を指摘したときに、当然反発したり無視したり、今の現状を変えたくないということで、それをあしらうはずのユダヤ人たちが、ところが神様の御霊の不思議な恵みで、みんながエズラのところに集まってきて、大改修が激しく悔い改めの涙を流すということになったのです。その中でそれを代弁してシェカンヤがエズラに言いました。それがこの神の民の心の奥底からの霊的な改革への口火となりました。それがこのシェカンヤの言葉がスイッチを入れることになりました。神の民の改革は、改宗が一つとなって嘆く中から、神様に対して告白の応答をする者がそれを代弁して立つことによって始まります。改宗の本当の心の痛みと悔いと、そして祈りを、それをしっかり身に受けないとまずダメです。そしてそれを言葉にする、代弁して立つのであります。それがこの改革を始めることになります。このように1節から5節までの神の民の改革、まず涙の悔い改めということが前提でありましたが、次に そこから2節の後半から5節にかけて、これだけの御霊による準備がエズラと大改修とその代弁者によってなされた後に、シェカンヤはこう言いました。し かしこのことについてイスラエルには今なお望みがあります。シェカニャは民を代弁して罪の告白をしただけではありませんでした。彼は希望を口にしました。この罪にまみれている今、絶望しか見えない。しかし彼は今なお望みがありますと言いました。これはおそらく主なる神様ゆえでありましょう。イスラエルの神様、神の民に私がいると語りかけて、ご自分を私たちに開いてくださり、啓示してくださった誠の目に見えない本当の生ける唯一の神様、その方がいらっしゃるから、そしてその方は生ける恵みの神様であるから、愛してくださる方だから、それは変わらないから、それがまずその彼の言葉の根底にあると思います。彼は神様をただ裁きの神と見ていません。アブラハムがそう見たように、イサク、ヤコブがそう見たように、モーセがそう見たように、彼は神様を恵みの契約の愛の神様と知っております。だからこそ今なお望みがありますということを言えたのです。しかしそれだけではありません。その方の恵みの契約があるからです。彼は創世記3章15節のアダムが罪を犯した時の神様の贖い主による贖いのその予兆を知らなかったかもしれません。知っていたかもしれない。だけどイスラエルの民であるならば、アブラハムを知っています。モーセも知っています。神様の恵みの契約を知っています。神の民の中の罪人たちをあがなって、そして救われる契約をがあるということを知っています。ですからこのようになっても今なお望みがある。彼はそういうふうに思う理由は十分ありました。主ご自身そのような方であるから、また主の恵みの契約ゆえに彼はそのように思う理由がありました。神の民の改革はこの教会においても、いや一人一人の人生の問題においてもです。一人一人の人生が変えられて御言葉に従って変わっていくために、罪と絶望の淵の中にあるあなたでもしもあるならば、今なお望みがありますというこの言葉から、この告白から、その御言葉によるあなたの変化は力を得て始まっていくのだということを覚えられると思います。そして彼はこう言いました。今神と契約を結び、主の勧告に従い、これらの妻たちと子供たちを追い出そう。シェカニャは民の中から彼らの代弁をして罪の告白をし、さらには民が本当にそれを聞くべき言葉、なお望みがあると声を上げた上で、さらにエズラに応答して御言葉に従った改革を励ましました。今神の民と神との契約を結ぼうというふうに提案しました。これは神様のくださっている恵みの契約へのその時々での神の民の応答の 姿です。神の民はある時は一つの国が国となって、互いに誓い合って神様の御言葉に従うように誓い合って、神様と応答する契約を結んで、本当に神様の恵みの契約の中に入れられている民であることを改めて確認し告白し、そして恵みの契約に従う祝福への歩みを確かなものとするために、自分たちでその御心に従おうという、そして救い主をにより頼もうという契約を結ぶのであります。ですから聖書の中に契約というとき二つあると言ってもいいかもしれません。私たちの教会は契約教会です。この名前をその最初の宣教師のスピア先生が選ばれましたが、もともと三宮のカベナント書店で集会が始まりまして、そこからカベナント契約という言葉を取られたということもあったと思いますが、ここにもスコットランドの16世紀の旗がかかっています。キリストの契約と冠のために、このここに書かれている契約、また私たちの教会の契約は、実はこの絵面記の意味での契約がまずは中心なんです。聖書の中に契約という言葉はたくさん出てきます。アブラハムの契約、モーセの契約、ダビデの契約。例えば第2サムエル7章はダビデに対して、ダビデの子孫から本当のメシアが生まれるという契約で有名です。それらは神様の恵みの契約と言われます。救いの恵みの救いの契約。しかしその恵みの救いの契約に対して、私たちが悔い改めと救い主への信仰によって応答する。そのために一人一人が応答するということよりも、私たちが教会として複数のクリスチャンたちが共に誓い合って、共に契約を結んで、神様の恵みの契約に応答する契約を結んで、そして神様に従っていく。これがスコットランドのカベナンターと言われたカベナンター契約の本当の意味です。すなわちここの絵面記ので彼らがこの時教会を改革するために、神の民を改革するために、その大きな絶望的な問題を乗り越えるためにお互いに誓い合った、その契約の意味なんです。ですから神様が一方的に私たちの贖い主に預からせるために下された恵みの契約、それがアブラハム、モーセ、ダビデとだんだんと聖書の中で明らかになって、で新しいイエス様の契約、それが恵みの契約ですが、それに入れていただくため、私たちが神の民として集団として誓いを持って一つになって、神様の前で民の応答としてお答えする、そのような私たちの契約がここで言われております。シェカンヤはこの契約を神の民が誓いを持って結んで、人々の涙と悔い改めを力に一つとなって、悔い改めを実践することを御霊によって回収に、御霊によって絵面に提案しました。回収を代弁して、ここに神の民への霊的な、神の民の霊的な宗教改革が始まりました。私たちにも共に涙の悔い改めを共有するところから、改革のための神の契約を立てて誓いを互いに結び合うことで、私たちのいろいろな直面する問題に対して立ち向かっていくという方法がここで示されています。主の勧告と主の命令を恐れかしこむ人々の勧告に従うとき、この契約によって従っていくとき、神のための宗教改革が始まるということであります。ただここのところで10章の2節のところ、この地の民である異国人の女を妻にしました、でこれ 3節、これらの妻たちとその子供たちを皆追い出しましょうというふうにここで書いてあります。ここの原則を本当に御言葉に従って改革していくということ、その原則を今私たち学んでいます。それは共に心を一つにして涙の悔い改めをするところから始まって、そして神様の前に契約を共に結んで、それに対していくというところで進んでいきます。それを見てきました。しかしこの具体的な、これらの妻たちとその子供たちを皆追い出しましょうということについて、これを私たちに当てはめるときに少し私たちは考えておかなきゃならないことがあります。このイスラエルの例をそのまま私たちに当てはめることはできません。結婚は神様のご制定によるものであって聖なる定めです。人は父母を離れ、その妻と結ばれ、二人は一体となるのである。これはクリスチャンだけのことではなく、人類全体に対する神様のご命令であって、この二人は一体となるのです。それをイエス様はお受けになって、マタイの福音書19章の3節から6節にあるように、神が結び合わせたものを人が引き離してはならないと神様は明言されました。これは信仰者だけのことではありません。信仰者、異国人、異邦人に関わらず、結婚という神様のご制定についての神様の絶対的命令であります。つまり人が引き離してはならないということです。ここで異国人の妻を離縁することが言われているのは、これは旧約聖書の独特な立法ということを考えなければなりません。旧約聖書の立法では、立法の中にはイスラエルにのみ当てはまって、今当てはまらないものがいくつもあります。立法には3つあります。1つは儀式立法。例えば私たちが教会に来るとき、教会の庭で牧師が牛を殺して捧げているなんてことは今はする必要がない。聖書に命じられているように見えますが、これは贖いを教えるためにイスラエルの中で定められたもので、イエス様によって成就したものであって、イエス様の十字架の贖い、それによって変わったのです。それが御言葉の中にまたはっきりと書いてあります。新約聖書で明言されているヘブル書などだけでなく、旧約聖書においてもその暗示がいろいろあります。これはこの生贄による礼拝は、このような儀式立法は旧約のイスラエルののみのものでした。しかしそれだけじゃなく、確かに十戒道徳立法は今も変わることがないとイエス様がおっしゃった、そのように変わることがありません。しかしながら、いわゆる社会立法、他の言い方をする場合もありますが、立法には3つあります。儀式立法、道徳立法、社会立法。この社会立法もイスラエルのみにしか当てはまらないものであります。例えばその人が手が罪を犯せば、その手を切り落とせと書いてあります。しかし今そのことは私たち当てはまっておりません。それは神様がお与えくださったそれぞれの賜物を、それを無にすること、逆に神様に対しての罪であります。一人一人の犯した罪は心において告白して、そして関係者にお詫びをして、そして悔い改めて、イエス様によって許されなければなりません。そのように今は旧約聖書の時代のイスラエルと違うのであります。このような立法は、この 十戒の原則をイスラエルの社会の中で例示しているものです。ですから今でもそれが示している原則は重要です。例えば親に反抗する者は石打ちの刑にして殺せと明言してあります。しかし今これを行うことは私たち許されていません。これはイスラエルの社会にだけであったけども、これは第5回の父母を敬えというその立法のその大原則を、すなわち親に与えられた神様の権威を尊重せよという大原則を、それを示すためのものでありました。勧誘した者は石打ちで殺せということ。これもイエス様は勧誘した者を石打ちで殺そうとしたときに石を取り上げられて、誰も罪のない者はこれを打てとおっしゃって、誰も打つことはできなかった。イエス様はそれをその王裁になりました。これらの社会的な立法はなぜあったかというと、地上で築かれつつあったイスラエルが神様の贖いの計画の中で特別に性別された存在でなければならないということを実現するためでした。今世界はどんな国民であっても、どんな宗教をもともと持っていたものであっても、 かつてイスラム教徒だからとか、かつて仏教徒だからとか、だからクリスチャンになってはいかんということはありません。むしろ全ての国民が受け入れられて、その中からキリストが救われる、その民が新しいイスラエルであります。で、十字架によって許されて、その十戒を求めて生きるというクリスチャンになりました。それが今のイスラエルです。この段階ではここに書いてあるのは社会立法でして、ここで異邦人の妻を離縁することが言われているのは、旧約のイスラエル、特にカナン入国の際の特別な性別の命令のゆえであります。ちょうどカナン入国の際、すべてのカナン人を清潔せよという命令に似ています。カナンの地で決して異国人の女と結婚するなとの性別の警告が繰り返された上で、彼らはカナンの地に入りました。これは地上での旧約のイスラエルの神の民としての使命のゆえであり、偶像の神を拝む民を根絶し、誠の神のみを拝する民を旧約のイスラエルが目指すべきためでした。故にここでイスラエルは皆そのことを理解して、罪を認め、この性別を実行することに皆服従したのです。なんと彼らは居直ることもなく、また無視することもなく、心から激しく涙を流したということは、一度一致して、この本来カナンの地でなければならなかった性別の実行に服従する、それを悔い改めの行動で示しました。だからこの異邦人の女を離別するという大改革が人々の中で正当化されて、秩序正しく進むことになりました。それは彼らの御霊による深い神様の御心への服従、悔い改めがあったからです。この離別の点はですから、今私たちには当てはまりません。特別なことでした。しかしこの契約を結んで霊的改革を行うことは原則今の教会につながっております。今すべての国の人々がキリストにあって、隔ての壁を越えて一つの民となりました。かつての持っていた宗教やかつての民族は関係ありません。ただイエス様によって許されて皆集まってきました。基本的に創世記1章24節にあるように、人間は結婚して夫婦となるとき一体となるのであって、イエス様が言われたように、これを人が引き離してはならないのです。 持っていても、片方が信仰を持っていても持っていなくても、そのもしそれを引き離すことは7回違反の罪になります。会員が成立するからです。ましてクリスチャン同士が神の前で誓約した結婚はその誓いを破ることです。第3回違反にもなります。決して離婚してはならない。他方、聖書によると会員とまた恋の域以外の離婚は今に全く許されません。しかしこのエズラ10章では偶像の神への信仰が異教徒との結婚を通してイエスの神に仕えるイスラエルに入ることを禁じるゆえに、カナン入国のイスラエルへの特別な性別の命令がなされて、そして大改宗一同が本当にそのことを改めて認めて見舞いに激しく泣いて悔い改めゆえにこのことがなされたということです。人々は罪ゆえの辛さと苦しみとを背負いつつ、神の御心に服する肉の思いの自制と禁欲を伴う悔い改め、それを御霊の恵みによって心の中に入れられて、このことに進んでいきました。異国人の女たちや子供たちの中にどのような混乱とまた反発があったというようなことは書いてありません。しかしここを読む限りは、彼らはその秩序を乱すことなくコントロールができていたようです。ということは、異国人の女性たちも子どもたちも皆人間ですから、彼らが一定の理解がなければそれができたとは思われません。その上での彼女たちへの人道的な配慮もあったかもしれません。それは書いてございませんが、そのようにしてこのことは彼らの本当の悔い改めによる一致ゆえにできたということです。ここでシェカンヨは4節から立ち上がってくださいと言いました。心を一つにして自分たちのその罪の結果を嘆いている民を代弁してエズラに行って励ましました。このことはあなたの肩にかかっています。私たちはあなたに協力します。勇気を出して実行してください。これは誠にこのエルサレム周辺のユダヤ社会の根底からの改革でした。激しい痛みを伴う決断が激しくなく悔い改めの涙に支えられて大改宗一同によってなされていきました。それでエズラは立ち上がった。エズラというリーダーがそれが拳を振り上げてしたわけではないのです。彼は御霊によってこのように導かれて、改宗の深い悔い改めの激しい涙、それに導かれて、それを代弁するシェカンヤの言葉によって立ちました。そしてエズラがしたことは誓わせたことです。契約を結んだことです。祭司レビ人全イスラエルの長たちにこの提案を実行するように誓わせました。エズラの権力と権威によってこれができたとは思えない。この文脈から、これは聖霊が下さった悔い改めの恵みの御霊が大衆の心を包んで、人々が一つとなって激しく泣き悔い改めたゆえに、エズラが彼らにこの困難な改革を誓わせることができたのです。一人一人人間です。思いがあります。心があります。生活があります。しかし彼らは粛々とそれに従いました。それは本当に大きな奇跡です。そのような本当に大きな奇跡が私たちの心に起こることが、それが教会の改革には必要であります。ここに改革のための契約が成立し、それによって改革が進んでいくことになりました。今日はこの10章の1節から5節を主にお話ししましたが、後の6節から14節は その神の民の44節は神の民の改革への歩みが書かれております。簡単にこれを見てみると、まず彼らは、まずエズラは再び祈りました。改革のためのエズラの祈り、嘆き悲しみ悔い改めを祈りで体験して、エズラは民を導いたようです。エズラは拳を振り上げ叫び、また何か権力を振るってこの改革を導いたのではありません。彼は嘆き悲しみ悔い改めを体現して、そして導きました。6節のところ、エズラはパンも食べず水を飲まずにいた。ただ人々の不信の罪を嘆き悲しんでいた。その嘆き悲しみの祈りのうちに、エズラはエルサレムに皆が集合するようにという通達を発しました。3日のうちに集合せよ、さもなくば 全財産清絶、没収どころではないんです、全部破壊する、除名するという命令を示しています。その切迫した祈りをもってエズラは民を導きました。2番目に、この9節から14節です。御霊が前回主の信仰を強めて、神を恐れる信仰を持って集まった大改修の支えによって、この改革が進んでいきました。改革のための大改修の信仰であります。激しい民を伴う改革が一つとなって、激しくなく大改修によって支えられて動き始めました。エズラが到着したのは5月1日、このことが始まったのは9月20日だと9節のところに書いてあります。大雨の中でした。大改修はこの自分たちの悔い改めのその衝撃のゆえに、また大雨で、雨の中広場に座って震えていました。彼らは誰も立ち去りませんでした。その結末が自分たちにとって本当につらい痛いことになるにもかかわらず、そこにとどまって震えていること自体が彼らの信仰でありました。エズラは彼らに対して、再びあなたたちは神の信頼を裏切った、この罪を犯した、だから今主に告白しなさい、身旨にかなったことをしなさい、異国人の女たちから離れなさいと言いました。その時大改修、全改修がどのように反応したでしょう。12節です。全改修は大声を上げて答えた。全改修がうなずいたとか、そんなところでないんです。また誰か一人の者が、また少数の者が大声を上げて、そして賛成したというのでもありません。全改修は大声を上げて答えた。何て言いましたか。必ずあなたの言われた通りにします。どんな痛みを持ってこれを言われたでしょう。御霊の恵みです。しかし改修は大雨で外に立っておらない。自分たちは大いに背いてきたので、このことを調べるだけでも1日2日の仕事でない。ですからこの改革を組織的に実行するようにという提案がなされました。そして合意が進んだ。全改修の代表が集まって残って、町々で異国人の女を妻にした者は執刀して、そして忠実に悔い改めを実行すれば、14節の最後、そうすればこのことについて私たちの神の燃える怒りは私たちから去るでしょう。このような辛いことを、自分たちの家庭を壊すような嫌なことをどうして誰が進んでするでしょう。ところが彼らはそれをしているのです。それが私たちの罪の問題を解決するために あるとき必要だということです。最後に15節から43節、改革のために決断がなされました。このプロセスが決められた。そして町々に彼らは帰って、そして異国人の女を妻にしていた者が皆自分から出頭してきました。信じられないようなことです。自分から、自分にとって本当に不利益なのに、痛みになるのに、しかし神様に従うために皆激しく泣いたことを、みんなで泣いたことを忘れてないんです。社会の根底からの改革が肉の心を抑えて秩序正しく実行されていきました。反対を超えて、そうです、反対もありました、少数ですが。15節、アサヤの子ヨナタンとティクワの子ヤフゼヤだけがこれに反対し、メシュラム人とエレビ人シャベタイの支持を得た。反対する声が2つありました。支持する声もあった。しかし16節、補修から帰ってきた人々はその提案通りにした。反対を超え、痛みを超えて、皆ですから反対する人たちの心は分かっていたと思います。自分たちにもありましたから。しかしそれに神様の御心に従う、その神への恐れが勝ったのです。そして痛みを伴った改革のための決断がそれぞれになされました。そして社会改革が実行された。それは反対を超えての決断でした。常に私たちがするときに反対や、またそれへの反対への指示はあるでしょう。それはまたその発言は認められなければならない。しかしそれを超えての作業になります。その覚悟をしなければならない。そのためには彼らはその16節から17節にかけて、まず提案通りにするために手配をしました。その頭の者たちをそれぞれ送って調査をしました。この件を調べた。そしてそれぞれのその過程を特定しました。その上で男たち、夫たちの名簿を作成しました。最後に分かってきたことは、改めていかに痛みを伴う決断だったかということです。エズラの真実な悔い改めの祈りに導かれ、大改修の一致した激しい涙に支えられて、でこの契約が誓われ、反対者を超えて作業が進められて改革が実現していきました。真実に合意のうちに祈りを込めてです。しかしその結果が見えてくると大変なことになりました。18節の冒頭に、エホサダクの子ヨシュアの息子たち、エホサダクの子ヨシュアは私たち耳慣れた名前です。すなわちユダヤ人たちがエルサレムに帰ってきた、最初に帰ってきて神殿を建てた、その神殿を建てた時、ハガイ書やゼカリア書がその建てるための大変なロープを書いていて、それを励ましています。神様の言葉を励ます神様の言葉を書いています。そこにいつも出てくるのはエホサダクの子ヨシュアです。大祭司です。そのいわばヒーローの大祭司です。再び神殿を再建したその中心人物です。その中心人物の息子たち、またそのヨシュアの兄弟たち、一族の中で次々にこの問題になっていることが分かった。そして彼らはここのところで決して固くなになることがなかった。感謝なことです。これだけ高い地位にいる人だったら固くなになって反抗すれば反乱が起こります。しかし神様はそうなさらなかった。ただこのヨシュアたちが罪を犯しましたが、ちょうどダビデのように悔い改めて、そして服しました。しかしそれは イスラエルの痛みがどんなに大きな痛みだったかということを表しています。中心の名あるリーダーの中からこの痛みが生まれました。痛みを避けずに彼らは祭司たちやレビ人たちがここでたくさん挙げています。リーダーたち自身も主の前に真実に正直に申し立てて、そして神への恐れゆえに性別離縁を旧約のイスラエルの証のために決断いたしました。最後に44節、これらの者は皆異国人の女を妻にした者であった。彼らの妻たちの中にはすでに子を産んだ者もいた。いかに痛みを伴う決断だったか、子供たちも含んで決断していたということ、子供たちももういたのだということ、それは痛みを増し加えます。十章の一節に、涙ながらにエズラの周りにやってきて激しく泣いた、その大改宗は男や女や子供と書いてあります。子供たちも含んでこの痛みを担ったのであります。偶像と決別し、ただ主に従う社会を作る旧約聖書の使命のためにそういたしました。私たちもイエス様の十字架の許しによって、私たちは以前の罪やさまざまな異教に属していたことや、それらを全部許していただいて、そして新しいイスラエルとして集まったものです。そして今でも日々許されて十字架に従うために歩んでいます。そのような祝福を受けた者として一層御心に従っていくために、信仰と悔い改めを共にして、本当に涙の中に契約を結んで教会の改革を目指すものになっていきたいと思います。今や私たちは新しいイスラエル、すべての国の民が集ってキリストにあって一つとなってこの契約を結んでいくものとなりました。旧約の限定されたイスラエルとして異国人の女たちを排除した、そのようではなく、世界中でさまざまな国々の民を信仰へと招き、彼らを作り変えていくことを通して、人種や育った宗教で差別しないで、すべての民をキリストのもと悔い改めと信仰に招いて救って神の民とすることで、その時私たちは教会の契約を本当に使うことができたらと思います。今日教会がどのように改革されていくかということをご一緒に聞いてまいりました。契約を結ぶ教会、私たちの教会がそのようになっていきますように。そしてマタイの福音書の28章にイエス様がおっしゃったことが本当に私たちの教会でも実現していきますように。私には天においても地においても全ての権威が与えられています。ですからあなた方は言って、あらゆる国の人々を弟子としなさい。父と子、聖霊の名において彼らにバプテスマを授け、私があなた方に命じておいた全てのことを守るように教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。もはやイスラエルだけでない、あらゆる国の人々を弟子とし、イエス様にあって御霊によって変えていただいて、そして神の民となる、その神の民が契約を結んで一層御心に従っていく、そのような教会となることを目指したいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、あなたの尊い皆を恐れます。どうか私たちが十戒のいただいている原則のに照らして、本当に罪人でありますが、どうかこの教会においてそれぞれがあなたの御前に、また教会として一つとなって心から 悔い改めの涙を流し、そして新しい歩みに歩み出るように、あなたがそのような契約を結ぶ時を備えて導いてくださいますように、まず私たちの祈りからそれを導いてくださいますようにお願いをいたします。イエス様の尊い御名によってお祈りをいたします。アーメン。
アーメン。